小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。2024年12月12日の番組です。私、小坂さんに一つ謝罪しなければいけないことがありまして。
何でしょうか。
小坂さんに教えていただいたことを、はい、さも自分の考えかのように偉そうに人に話していること
言ってください、言ってください。全然構いませんので、言ってください。
私、長くインフルエンサーやっていまして、
はい、そうですよね。
で、まあ、気づいたら総フォロワーも75万人ぐらいになっていまして、
すごいですよね、75万人。
でよくよく考えると、4年ぐらい前に始めて、うんうん、同じ頃に始めた人で、うん、伸び続けてる人って周りにほとんどいないんですね。
はあ、そうなの。
はい、当然化け物みたいなアカウントはあるんですけれども、
はいはいはい、
多分同じ時期に注目されて今も順調に伸び続けているっていうアカウントは 1% もないんじゃないかなと。
そういうことなんだね。そういう世界なんだね。
そうなんです、という現実があり、はい、なのでその伸びなくなっちゃった子たちから、うんうん、僕イケボパパという名前でショートやってるんですけど、
はいはい、
なんでイケボパパさんは消えないんですかって言われて、なんで消えないかって。まあでもディズニーランド理論っていうのがあってねっていう風に、ごめんなさい、これね、これが小坂さんにどこかの現場で僕教えていただいた考え方で、ずっとそれを採用しているんですよ。
ち
ょっとその内容を小坂さんにこの番組でも、はいはい、お話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
じゃあそもそもその僕がドヤ顔で話したディズニーランド理論は何なのかっていうところなんですけれども、僕は小坂さんに教えていただいて解釈してる内容としては、うんうん、はい、やっぱりディズニーランドはいつ来てもディズニーランドだろうと、
うん、
ミッキーがいて、
はい、
夢があって、
はい、
魔法があって、ちゃんとディズニーに来たなという満足感があるけど、うん、たまにアトラクションを変えてみたり、うんうん、シーズンでちょっと催し物を変えてみたりっていうのをやって、うんうん、毎月のように来てる人も飽きさせない工夫がなされていると。でやっぱり僕のアカウントも4年間料理とフリートークしかしてないんですけれども、
ほうほうほう、
その料理に行くまでのアプローチを変えたり、
ほうほう、
フリートークのテーマをちょっと変えてみたり、出演者を少し変えてみたり、
なるほど、
っていうのをやっていて、ずっとなんかこう新鮮なように見せるっていう工夫をしていて、めちゃくちゃ小坂さんに教えていただいたあれが役に立ってるんですけど、私の解釈はまず合っていますでしょうか。
合ってますよね。
あ、
これ逆に私も今興味があるので聞くんですけども、はい、例えばその先ほど TikTok の世界でこうして4年間伸び続けてる方がほとんどいないと、
はい、
そうすると伸び、まあ、消えてしまう、うん、まあ、先ほどそういう言葉がありましたけども、はい、消えてしまう方はその今三尾田さんがおっしゃったような工夫がなされてないってことなのかな。
消えてしまう多くの方たちは最初にすごく伸びて話題になった、
はいはい、
そのアプローチを全く変えずにやり続けちゃうっていうのがあって、でも伸びたはずだからこれがまた伸びるはずだって信じちゃって、
は、
永遠に繰り返すんですけれども、ただ最初に伸びたそのアプローチで何年間も伸びてる人もいるので、それがまたややこしくてですね、
うんうん、なるほど。
ただその伸びてる人たちはやっぱり僕から見ると見事なディズニーランド理論で、
なるほど、
見せ方変えているので、
お、
きっとやっぱこの考えが正しいんだろうなと。
これね、
はい、
たまたま今日は、
はい、
その消える話とディズニーランド理論の話から始まってるんだけど、
はい、
私どもの界隈でですね、最近その立て続けになぜ長く続くのかっていう話が非常に議論されたんですよ、
はい、
というのは、うん、まあ、私長く続けてるじゃないですか。実践会、ワクワクマーケティング実践会を立ち上げて、
はい、
まあ、来年の4月で25周年迎えますし、まあ、最近本出させていただいたんですけども、本も97年から書いていて、
はい、
でしかも最近よくキャッチフレーズ的に使ってますけども、今回出させていただいた本って11年ぶりでしょ、
あ、
単行本としては、
はい、
で、まあ、新書は最近ね、うん、出させていただいたんですけど、うん、あの新書ですらも、8年ぶりに書きましたとか、うん、はい、なんかこう続いてないじゃんそこね、
うんうん、
だけどまた読者買うよねっていう新しい読者を、まあ、もう増えていってくれるのかもしれないんだけども、前から読んでた方が読まれるじゃないですか、うんうん、消えてないっていうね、うんうんうん、このことをねすごい言われたんですよ最近。
あ、
とあるそのカンファレンスでたくさんの方がこうご登壇なさる大きなカンファレンスがあって、その講師だけのパーティーってなって、うん、そうしたらまあ私は存じ上げない方々なんだけど、あのすごい挨拶に皆さん来てくださって、
うんうん、
で初対面の方がほとんどなんですが、うん、そしてビジネスの分野じゃない方もいるんですけど、うんうん、皆さんが小坂さんの本を20年前から読んでますとか私小坂さんの方は全部読んでますとか、で私に小坂さんの本に出会った時はまだこういう会社のサラリーマンだったんですが、今こういうことをやってますとかね、
うんうんうん、
いやこれをあと全くこのイベントの、まあ、別の分野の有名な方が私を出版社のパーティーで以前見かけたことがあるっていう話から、
うんうんうん、
やっぱり小坂さんの私は素晴らしいと思うことはね、ずっとこれを継続なさってることなのよ というところから話題は各所で、
はい、
ほとんど皆さん続かないんだよねっていう話になって、そしてやっぱり同じようになぜ小坂さんはこんなに続いてるのかと、うん、
まあ、僕が問いかけられた、まあ、スケールは違いますけれども質問と同じ、なぜ消えないのか、
ね、なぜ消えないのかなんですよね。これ非常に私自身も自己分析が難しいんですけども、はい、まあ、先ほど三田さんが非常に自分のことも含めて説明してくださったディズニーランド理論というのはまずあるかなというふうに思ってるし、はい、
うんうん、
そもそもね、なんか私の中での成功の定義っていうのが、あの成功が続くことなんですよ。
ああ、もう一発カキーンと当てただけじゃなくて、
そうなんです、別にカキーンと当てて、まあ、ビジネスなんかだとカキーンと当てて、うん、それでなんかパーンと会社を売却したら10億くらい入りましたとか、うんうんうん、まあ、あるわけですよ、うん、ザラにね、うんうん、だから別にそれが成功じゃないと言ってるわけじゃないんだけど、う
ん
うん、私の個人的な成功の定義は成功が持続すること、
うん、
だからこの間に自分のやり方だったり、そのコンテンツの提供の仕方だったり、あるいはコンテンツそのものの内容だったりっていうものが、やっぱりその全く変化がないとすると、さっきのディズニーランド理論的にな変化をしないとすると、やっぱりこれ失速していくんですよ、
うんうんうん、
私の例えば実践会一つとってもこの25年の間に、やっぱりその活力を失っていく時ってあるんですよ、
うんうん、
でここに再び新たな活力をやっぱり注入しないと上がっていかないんですよ、
うんうんうんうん、
これなんかね生命体みたいな感じなんですよ。
人の集まりとはいえ、まあ、大きな一つの
なんであれね、うんうんうん、TikToker であれ、
うんうん、
だそこに人が集まって何かがなされ続けていくっていうことはね、なんか人間でも、まあ、生まれ落ちて、まずこうお母さんのお腹の中で大きくなっていき、もう凄まじい細胞分裂するわけじゃないですか、
うんうんうん、
で生まれ落ちてもものすごい勢いで大きくなるじゃないですか、
うんうん、
でもそのままの勢いで大きくならないじゃないですか、
うんうん、
あの必ずどこかで均衡するんですよね、
はい、
そしてそのライフサイクルの終わりって来るんですね、
うん、
だからこの感覚を持っとかないと持続的に成功できないと思うんですよ。特に私もそうだし、三田さんも あるいはビジネス多くはそうだと思うんだけど、やっぱりこう客商売ね、うん、ファンがたくさんいてくれてなんぼみたいなところがあるとすると、
はい、
やっぱり人は飽きるっていうメカニズムもあるしね、
うんうんうん、
だからやっぱり持続させるってことの方が、まあ、持続することが成功ってさっき言いましたけど、あの赤文字で書くのは成功の方じゃなくて持続、
うんうんうんうん、
持続ってことにものすごくやっぱり私はフォーカスしてやってきている。
だから小坂さんの中にあるのはこうしたら必ず成功するメソッドじゃなくて、人は飽きるし、
そうそうそう、
飽きられるし、
変わるし、
弱体化するし変わるしっていう、
そうそうそう、
大前提があるから成功し続けるための道筋をいつも選んでいるという、
うんうん、そうそうそうそう、
なるほど。
で例えばだけど、まあ、これはイケボパパがそうなるかどうか分かんないんだけど、
はい、
でもイケボパパというコンテンツとそのコミュニティにが失速する時がまたあるとするじゃないですか、
うんうん、
でその時に新たに活力を何らかの形で注入できましたと。でもそうするとまた以前一番熱かったファンたちがイケパパじゃなくなっちゃったっていうのこともあるんですよ。
ありますあります、うん、
あもうすでにあるんだ。
あります、もう何回かあります。
それあるんだ、
はい、
それこそが活性してるってことなんですよ。
あ これが活性してるなんですね、うん、
活性してるとなんですよ、すべてがやっぱり変化するからね、
うんうんうん、
だからなんか例えばね、熱心だったファンから池尾ばあちゃん最近の動画って池尾ばあらしくないですとか、
うんうん、
言われるとそっちに引っ張られやすいじゃないですか、
うんうん、
もちろんそういう人たちにも答えたいですよね、
うん、
私たちは、うん、だけどそういう声に答え続けていきすぎると活性を失うんですよ、
うんう
ん、そのコミュニティも活力を失うし、コンテンツも活力を失うという、だからそのある意味変化をし続けて持続するってことは、なんかそういう新陳代謝の中に身を置くみたいなことなわけですよね、
うん、でもやっぱり小坂さんのそういう話を普段聞いてるからか、僕もそういう声が出てきたときは、あ、いい感じだなって思うこともありますし、あ、なんか逆に言えば新しい人たちにも届いてるんだなってい
う
きっかけにもなるなと思いますので、
やっぱり100年200年続いてる会社って、私どもの会員さんにもいらっしゃいますけど、
はい、
その200年100年前200年前から全く同じことをやり続けてる会社ってないですからね、
うんうんうん、
あとトラヤの社長さんに聞いたんですけど、
はい、
トラヤの羊羹は変わらず今も昔から変わらずありますよねっていう声をよくいただいて、
はい、
大変ありがたいんですが、
うん、
実は常に変えています。
いや、トラヤさんが言うならもう
そうですね。そうそうそう、常に変えているからこそ変わらないと言われる評価がある、これいいとこですよね。
いや、なるほど、そっか、現状維持のためなんかに動いてないってことですね。
もう全く違うと言ってました、うんうんうん、全く違う。だけどその変わらない、もういつまでも変わらないお味ですよねっていうことに対して、うんうん、別に否定的にもならないんですよ、
うんうんうんうん、
でもそう言われるためには実はものすごくちょこちょこ変えてると。
うん、そうか、小坂さんもワクワク系の本質を変えてるわけじゃないですか。
本質は変わらないんですよ、流行り物を喋ってるわけじゃないから。
もう開始1年目には頑張って価格競争しろって言ってましたとかじゃないです
もん。そうそうそう。それこそね、もう20年代の会員さんはおろか、うんうん、もう30年前に私のセミナーを受けたみたいな方も、うん、そこはものすごく評価ですもん、はい、最近そういう方と久しぶりに出会う機会があったんですけども、うんうん、いやー、小坂さんは今も変わらず本質を語り続けているところが最高ですよねとこう来ると、うんうんうん、だけど多分この本質を30年間語り続けるやり方をディズニーランドの法則で様々に活性させてるので、
うんうん、そっか、じゃあもう結論は一つですね、続いてる人たちはもう人は減っていくんだ、
減っていくんだ、活力は失われていくんだと、
飽きられるんだってことを、飽きられるんだ、大前提に動いてるから、
そう、
変わらず続けられてるんだよっていうことですね。
そうです、その辺、その水面下ではもうバタ足で、
はい、
あの優雅な白鳥の水面下のバタ足で、
うんうん、
もうさまざまな試行錯誤を繰り返している、
はい、
ということに尽きるかなというふうに思いますよね。
ありました、私確信を持って自分の解釈が間違ってなかった
ですね。
なので、
はい、正しいと思います。
ドヤ顔続けてもいいでしょうか。
はい、結構でございます。
ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三岡悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、Presented by Oracle.